説教、私たちの間に増田琴牧師です。
愛する皆さん、新しい月を迎えました。今朝、主にある皆様とご一緒に礼拝を捧げることのできる恵みを心から感謝をいたします。聖書の言葉に導かれて、混沌の中に光を見出す歩みへ踏み出したいと願っています。皆様お一人お一人の上に主の導きと祝福が豊かにありますように。過ぐる週に私たちはさまざまな報道に触れました。イギリスが EU 離脱を国民投票によって決定したこと、そして昨日はバングラデシュにおいてテロ、人質を取った殺人が行われたこと、現地で生活基盤を支えるために働いておられた方々が犠牲となられたことを知りました。亡くなられた方々の上に主の平安がありますように、またご遺族の方々を主が慰めてくださいますように祈るものです。世界の各地で起こっている出来事の中で、私たちは非常に不安定な社会で暮らしているということを実感しています。そして祈りのうちに思うことは、神がおられるならばなぜこのようなことが起こるのだろうかということです。果てしなく続いていく憎しみと戦いの中で、私たちの間に見えるのは、人と人との間に見えるのはむしろ闇なのではないでしょうか。混沌なのではないでしょうか。不安定な社会の中で、自分たちを守るにはどうしたらよいのかと疑心暗鬼になる中で、神の国は、神の支配はいつ来るのだろうかと思います。祈れば祈るほど先が見えない中で絶望に襲われることもあります。今朝私たちがルカによる福音書に出会う人々も同じ問いを持っています。神の国はいつ来るのだろうか。その問いを向けたのはファリサイ派と呼ばれる人々でした。ファリサイ派というのはイエスの時代に大きな影響力を持っていた、律法を守るということにおいて神の国が来ることを待っていた人たちです。いつ神の国が来るのか、ファリサイ派の人々はこのことに最も心を注いだ人たちだと言っても差し支えないと思います。ファリサイという言葉は分離する、離れる、区別するという意味です。律法を守らない、神の教えを守らない、他の人々と自分とを分ける、そのことによって自分たちは世間の人たちのような生き方をしない。なぜでしょう。この世における神の支配をとても真剣に考えたからです。神の民として選ばれているユダヤ人たちがなぜ今ローマ帝国の圧政のもとにあって苦しめられているのか、神の民がなぜこんな目に遭っているのか、彼らは真剣に祈りました。私たちも祈ることができなくなるほどにこの世界の苦しみを見ます。何の理由もなしに人が殺されるということがなぜ起こってくるんだろうか。そしてその双方に背後には大きな苦しみがある、銃を向ける者にも怒りがある、このような悲惨がなぜ続くのか、許されるのか、 そのような問いを毎日呼び起こされます。新聞が語っている、伝えている世界の出来事だけではなくて、神の国はいつ来るのですかというのは私たちの日常にもあります。神の国がいつ来るのですかという問いは、言い換えればこんなことがいつまで続くのですかという意味です。こんな悲惨なことが、こんな悲しいことが、こんな苦しみがいつまで続くんでしょうか。神の国がいつ来るのかというのは、神の愛によって私たちのこのもの問題が、この憎しみが、この解決できない亀裂がいつ終わるんだろうかということだと思います。それは本当に真剣な問い。身近な人間関係の中でも、神が生きておられる、御心が行われているのならば、なぜこんな目に、自分は、私の愛するものは、身近なものは会わなければならないのか。不条理だ、理不尽だ。だから神の国はまだ来てない。いつ来るのですか。神が支配されて、私たち一人一人が本当に安心して平安のうちに暮らせるのはいつなのでしょうか。イエス・キリストの福音に、聖書に長く触れてきた者にとって、このファリサイ派という人たちは、何かこう歌舞伎で言うとですね、青い縁取りでこう顔が囲まれていて、こう敵役のような感じでこうカッカッカッと出てくる、ファリサイ派が出てきたっていうと、条件反射で、あ、敵役出てきたっていう、こうこういう感じに考えてしまうんですね。確かにイエス・キリストが十字架にかかる、そのところまで追いやった一人でした。でも最初から敵役として出てきたのではなかった。彼らの問いは本当に真剣なの。いや、私たちの問いそのものだと言っていいんですね。こんなに苦しい、苦しめられている状況っていつ終わるんでしょうか。神様、あなたがおられるなら、あなたの支配はいつ来るんでしょうか。2000年前もファリサイ派の人々は真剣に問うた。そしてそのことのために律法を一生懸命守っていたんです。その意味において、私たちの一人であったと思う。私たちもそのような一人であるかもしれません。自分が正しいと思うことをその通りに行っているからです。彼らは宗教的にも責任を持って生きようとしています。これに対してイエスは言われました。神の国は見える形では来ない。ここにある、あそこにあると見えるものでもない、言われたんですね。見える形では来ない。ここの見えると言われている見るという言葉は、ただ目で見るという言葉ではなくて、オブザーバーというふうに英語などでは使われる、観察するとか、傍らにとってそれをじっとこう見ているという意味での見るという意味なんです。これはどうだろう、これは神の支配だろうか、これはどうだろう、神の国の形とはこういうものだろうか。私たちが理想を描いて、そして私たちが考えているもの、これは当てはまっているだろうか。そうやって私たちは観察している、そういう見方で見ているところに神の国は見えないと言われたんですね。傍観しているあなたには、ただ傍らに立って、これが神の国か、私の思う形か、そうやって見ているあなたには神の国は見えてないかもしれない。分かるという言葉は、日本語では分けるという関連して由来するそうです。物事を細かく分析して分類することによって明らかにし、その実態を示していく。神の国が分かるということは、分析して分けて、これが神の国か、これが神の愛の支配というものかということを私たちは見ようとしているかもしれない。でもそういうものではないんだとイエスは言われたんですね。そして何と言われたか。実に神の国はあなた方の間にあるのだ。あなた方の間に。 あなた方の間にとこの聖書で訳されている言葉は他に幾通りにも訳されています。前の口語訳聖書ではあなた方のただ中にと言われていました。岩波書店から出されている聖書ではあなた方の現実のただ中にと訳されています。文語訳聖書でお育ちになった方もいらっしゃると思います。何時らの中に訳されていました。いずれにしても神の国というのはこういうものだと言って目に見える私たちが何か分析してわかるのではなく、あなた方のただ中に、私たちの間に神の国というのがあるのだと言われた。神の国が私たちの間にあるというのはどういうことでしょうか。ある人はそれを心の中だというふうに理解しました。しかしある人は、いいや、私たちの間にあるということは私たちが関わっていくことの中にそれは生み出されていくということなんだと言った。傍観していて、これが神の国か、これが神の愛か、これが神様の支配しておられることか、見ているところに神の国は見えない。あなたが関わっていくところに、あなたがその場に身を置いていくところに、そこに神の国はあるはずだと、もうすでに起こっているはずだと言われたんですね。私たちも身近な関わりの中でいかがでしょうか。親に対しても子に対しても私たち分かるという分析して、あ、これはこういう心理だから、この年代になったらこういうふうに考えるものだ、だから今この言葉はこういうことから生み出されてきたに違いない、そうやって分析して分かっていく専門家の方はそうなさるかもしれない。でも私たちはそうではないですね。一緒になって苦しんで、一緒になって待ち望んで、一緒になっていろいろ考えて、傷ついている時には共に歩もうとして、その関わりの中でしか分かるということは起こってこない。聖書が分かるというのは関係を生み出すということなんです。聖書が分かるというのは頭で知識として理解するということではありません。関係の中でそれを自分も分かる、そして分かるという言葉は変わるということなんですね。そうやって私たちは分かって変わっていく。聖書の中では神の国はあなた方のただ中にと言われました。そしてあなた方と言われているところが私はとても大切なところだと思います。信仰というのは確かに我と汝、神と私との問題です。神の前に私が立って、そして私がどう答えていくか、どう信仰を持って責任を持って生きていくかということです。しかし同時にそれは私たちなんです。チームプレーです。神の国はあなた方のただ中にある、つまり一人じゃない、ね、同じように祈っている人たちの、関わろうとしている人たちのそのただ中に生み出されていくものが神の国なのではないか。主イエスはそう言われました。神にあなた方と言われて、私たちはと答えるところに私たちの信仰があります。この聖書の箇所を読んでおりまして、ある意味でちょっと衝撃を受けたことがあるんです。でそれは皆様もそんなこと当たり前だと思われるかもしれませんけれども、ちょっと、私は自分の考え方が狭かったなと思いましたのは、あなた方の間に、あなた方のただ中にっていうこの言葉、本当に私は力づけられて受け止めてきたんですね。でもこの言葉が語られた相手は誰だったんだろうということを考えました。イエスの目の前には今ファリサイ派の人々がいるんです。イエスはこの時、じゃあファリサイ派の皆さん、あなた方はこちらに移ってください、そしてイエスに癒されることを、イエスに弟子となることを求めてきた皆さん、ではこちら側に移ってください、そしてこちら側だけ見えて、あなた方のただ中に神の国はあると言われたのではなかった。ファリサイ派の人々も そしてイエスの弟子たちも、イエスの癒しを求めてきた人たちも同じ場にいて、その場でイエスはあなた方のただ中にと言われた。イエスを裏切り、このあとイエスと共に歩むこともできない、そういう弱さというんでしょうか、頼りなさというんでしょうか、そういう面を持っていた弟子たち、そして自分の本当に形、神の律法を守るということで神の国が来たる、そこに固執して出ることができなかったファリサイ派の人たち、両方とも限界を持って、両方とも弱さを持って、頼りなさを持って、でもその限界を持っていて、できることやいろいろなことに対して、その時その時のできないこともあるかもしれない、でもその私たちに主イエスはあなた方の間にと呼びかけてくださっている。それは私たちが何かこれができますということを差し出せるからというのではなくて、すでにもう起こっていることをイエスは認め、期待し、祈りを持って私たちの間にと言っておられるのだと思います。でも私たちはそれが世界を覆い尽くすような圧倒的な勝利とか、そういう形ではないので、見えない、気づかない、小さな絆だから、小さなことだから、私の目の前にある人に対してどのように行おうかというふうなことで、世界がとか神の国がとか、そんな大きなことじゃないと思って、でも私たちの間にと主イエスは招いておられる。冒頭に申し上げました先週目に留まったニュース、その他にキリスト教関係のニュースがありました。ローマ法王のフランシスコは27日月曜日に、キリスト教徒とローマカトリック教会は同性愛者に対してこれまでの対応を謝罪すべきだと表明しました。教会は迫害を受けた同性愛者だけではなくて、貧しい人々、搾取されてきた女性、労働を強いられてきた子どもたちにも謝罪しなければならない、多くの武器を祝福してきたことについても謝るべきだと語りました。神の国はただ中にという言葉は、具体的な生活の中にということだと思います。具体的な関係を生きている私たちに対して、どういう世界を目指しているのか、不安だから、疑心暗鬼だから、それぞれの殻の中に閉じこもって、そして自分たちだけを守ろうとする世界を作っていくのか、そうではなくて、主イエスが示された、それぞれに違うものがあっても、あなた方のただ中に神の国の福音はもうすでに始まっているんだという、そのことに希望を置いて歩こうとするのか、そのことを私は示されたのだと思っています。私たちの間に作り出していこう、どういう世界を作り出していきたいのかということ、具体的に示されたと。そして一昨日には、日本のニュースで世田谷の松沢にあります香川豊彦記念松沢資料館において、貧富の格差、あるいは地域社会の中で、そういう社会の歪みの中で苦労している子どもたちや人々を支える働きをしている団体に香川豊彦賞を授けよう、今まで自分たちが蓄えてきた財産を用いてそれを推進していこうということが賞として、立ち上げられたということが報道されていました。香川豊彦は1960年に亡くなってから長く日本の社会では忘れられてきた存在。2008年のリーマンショックにおいて世界が多くの貧困の問題を抱えることになったとき、そして2011年の東日本大震災を経て、関東大震災のときにボランティアの先駆的な活動をしていた香川豊彦にもう一度視線が当たられるようになったんです。彼は大正昭和期のキリスト教社会運動家でした。戦前の日本の労働運動や農民運動、 また特に私たちの記憶に新しいのは、生活協同組合運動を神戸の地で始めた人でもありました。日本において、おそらく神の国という一つの言葉において思い起こせるその一人であると思います。神の国運動ということを先導した一人であったからです。徳島で宣教師から英語の勉強をしたいと、英語の聖書を読み始めてキリスト教に触れ、牧師となる決意を与えられて神戸に行った。そこでスラムの人々と共に生活する経験を通じて彼らの道が開かれていきました。視線を越えてという自伝的な小説は大ベストセラーになりました。同時に貧民心理の研究などにおいて、いわゆる優生思想と思われるような、そういう差別を助長するような表現がその文書の中に散見される、彼自身の立場にもそういうものが認められるということにおいて非難を受けたことでも知られています。人間として大きな働きをすると同時に大きな加護も持っていた、そういう人だと思います。その時代を生きた、そしてキリスト教の中で私たちの間に神の国があるというのはどういうことだろうかということを真剣に問うた一人だったと思うのです。私たちも今の時代の中で、私たちの間に神の国が始められているという、その主イエスの言葉に従って押し出されてこの社会で生きようとしています。戦後70年を経て、私たちが現在抱えております、迎えております状況は、70年をかけて積み上げられてきた国としての在り方が根幹から変えられる事態を迎えていると言ってもよいのではないでしょうか。2006年に改定されました教育基本法では、子を尊重する立場から国家を尊重する立場へと切り替えられていきました。そして今私たちは平和のうちに生きる権利と呼ばれてきた憲法について大きな疑義を抱かされるような事態を迎えています。私たち一人一人がこの社会の中で、あなた方の間に神の国が生み出されていくということをどのように考え、また共に歩もうとしているのか、それは私たち一人一人において主イエスが招いておられることなのではないかと思うのです。私たちの間にというのは、完全な私たちにということではありません。ある時には目の前のあまりの悲惨な現実や希望を持てないさまざまな出来事の中に絶望してしまったり、もうこんなに力を注いでも何の得にもならない、いや社会のためにも周りの人たちにとっても何の支えにもなっていかないと思えるような、そういう現実が襲ってくるかもしれない。そういう中にあって、私たちは主イエスが神の国はあなた方のただ中にあると言われた、もうすでにそれが始まっていて、どれだけ小さくとも、どれだけ弱く頼りないとも、あなた方一人一人にその技が委ねられている、その御言葉に押し出されていきたいと思います。皆様お一人お一人が今週過ごされる場で起こる出来事があるかもしれません。先週一週間、なんと多くの混沌と多くの不安と大きな出来事、衝撃的な出来事を私たちは迎えたことでしょうか。ご家族の中でも愛する者を天に送られたご家庭がありました。自らを揺り動かすような出来事と出会われた方もあるかもしれません。その中で、あなたの中にすでに神の国は始まっている、あなたとあなたが共に祈ろうとして関わろうとしている人たちの間に神の国は始まっている、その言葉に押し出されて、私たちの今の社会が、私たちの目の前に拾っている事柄がどれだけ暗くても、私たちはその言葉の中に光を見出して歩ませていただきたいと思います。混沌の中に光を、 主イエスキリストの導かれる道の中に歩ませていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、あなたが私たち一人一人を呼びかけ召してくださることを感謝いたします。神様は私たちにあなた方と呼びかけてくださいました。私たちのただ中にとあなたの仲間として迎え入れてくださいました。呼ばれる資格のない弱さを持ち頼りなさを持つ私たち一人一人です。しかし主よ、あなたは私たちをあなたの腕、あなたの足に、あなたを指さす指の一本にも用いてくださる。あなたの声に、そしてあなたの体として私たちを召してくださいます。信じる心の薄いものですけれど、私たち自身にではなくあなたを信頼するものとさせてください。それは自分が設定した希望ではなく、あなたが与えてくださる神の国の希望に生きるものへと私たちを変え導いてください。主が私たちに導き、聖霊をもって触れ力づけてくださることを信じます。主よ、ここから始まる一週間の歩みの上に、すべてをあなたが導いてくださることを委ねて、私たちのこの歩みを始めます。どうぞ導き、助け、その場にあってあなたの御業を表すものとなさしめてください。感謝と願いを私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。